デンタルカフェ On 76.9 FM デンタルカフェ。
毎週木曜日この時間はデンタルカフェ、皆さん知っているようで知らない歯やお口についてさまざまな情報をお送りします。このカフェのマスターは盛岡市三本柳佐々木歯科医院院長の佐々木先生です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて、はい、まあ、前回はもしかしたら片方曲がってるんじゃないかって、そういうお話をして、
見た目の話でね。
そうそう、見た目の話、まあそうならないようにな
んかだからその、例えば一時期その歩き方、今も流行ってるのか、歩き方でほらすごいこうスパッツを履いて
リュークサラリー
ですか。あ、
もうスラッと出てきましたね今ね。
すごい、だからあの方が歩き方のこうねレッスンというかで、はい、そこから痩せるとか痩せないとかだったし、あれって結局歩くことって左右の均等な運動だし、ストレッチにもなるわけ、出るわけですよ。例えばじゃあ口の中でストレッチができるかな、
よくなんか小顔になるためにとかね、まあそういうね、顔のストレッチとか、
まあまあまあ、でもね、小顔という意味では確かにこの口の周り口輪筋っていうんですけど、口輪筋がたるんでくるとこう、ここがたるみますから、小顔じゃ、ここがね、
はい、
ここ唇が、はい、ここがこう下がったら
口角が下がるってことですね。
そう、そうするとほらね、小顔じゃないですよね絶対。でここが締まってくるとキュッとなるじゃないですか。
あ、ほっぺがキュッと上がりますもんね。
ほっぺはまたね、胸筋って言ってちょっと
違うんですね。
違う筋肉なんですよ。でここの胸筋っていうのはすごく特殊で、顔の筋肉の中で胸筋ってね、骨にくっついてないんですよ。骨にくっついてないからね、鍛えるのすごい難しい、ね、
骨にくっついてないから難しいんですか。
そう、骨にくっついてたらばさ、固定されてるからさ、動かしようあるじゃないですか。
なるほどね。
これ皮膚の中の筋肉だから、この絵をどうやって鍛えるかってすごい難しいわけですよ。だから自分で意識して動かしてあげないと、絶対胸筋って難しいんです、鍛えること。その代わりここが鍛えることができるといつも口角が上がってるので、まあ、第一印象いいですよね。
あ、確かに口角の下がってる人って暗いのかなとか、
そう
ちょっと気難しいのかなとか、
あと不機嫌なのかなとか
そう思っちゃいます
もんね。でそれと同じに口角が下がるのは口輪筋なので、口輪筋がこうだらっとなると、例えばね、仏頂面っていうなるでしょ。でもここがキュッと締まってるだけで、例えば歯並びにも影響あるわけですよ。
口角が上がるだけでですか。
口輪筪。
口輪筪、
口の周りのこう、この周りの筋肉、これがキュッと締まってたらば、はい、歯並びは綺麗になりやすいわけですよ。だってここがたるんでたら、歯は基本的に歯っていうのは前方に前方に出やすいわけですよ。
そうなんですか
特に日本人はね、だって日本人って骨格的にそうだし、だから日本人って、まあ、変な話、そのまあ、専門的に言えば上顎前凸って言うんですけど、
出っ張ってやつね。
そうそれが多いのはだからそういう理由で、その口輪筋が弱いって意味じゃないですよ、骨格的に日本人はそういうのが多いわけですよ。それプラス口輪筋が弱かったらばますます出るでしょ。
なるほど、
だから口輪筋をきちっと鍛えるとか、胸筋を鍛えることによって、もう出てしまったものを引っ込めるっていうのはなかなか難しいにしても、でも現実として、例えば歯茎の炎症がなくなって口輪筋がきちっと鍛えられて、嚥下っていう舌の動きね、そういうものがきちっとできると歯並びは良くなるのは確かで、それは筋機能訓練といって、小中学生ぐらいにきちっとそういうのを運動を覚えちゃうと、いわゆる治るわけで、治るというか正常になるというか、
ちょうど発達する時ですもんね。
そうじゃあ大人になってからはどうなのっていうと、やっぱり口元の締まりがあるかないかって見た目の問題大きいでしょ。例えばここからこう唾がいつもダラダラダラダラ垂れてるように締まりがないのは嫌じゃないですか。だからそういうのは口輪筋と胸筋を鍛えることによってっていうのはできるので、例えば舌をねベッド前出して鼻の頭を舐めるような動きをするとか、あと例えば演劇の人たちはよくやってると思うんですが、大きく口を開けて母音をあいうえわを、
はい、
ああいうものをきちっと正確に発音するとか、そういうのはきちっとやった方がいいし、さっきもまた話戻りますが、ベロをね、右左こう 横に振ってみるとか、
はい、
あとここの音がいっていうんですけども、はい、下唇のこの裏の裏下のここを舐めてみるとか、はい、いろんな下の動きをする。
うん、
で下の動きをすることによってこの口輪筋も当然鍛えられるわけですよ。
あ、舌をこう動かすことでこう口の筋肉っていうのはつくんですね。
うんうん、で一番大事なのって舌は、例えば唾をゴクって飲むときって舌がどうなってるかって考えたことないでしょ。
うん、どうなってるんだろう。
多分自然にできてるんですよ今の人たちは、うん、だけど最近の若い人たちってそれがうまくできてない人多いんですよ。
それこう動物としての反射じゃないですか、
うん、っていうかやっぱり食生活の影響が大きいんだと思いますけどね。
へ
ー、例えば口の中で陰圧にすることによって喉に物を送り込めるわけですよ。
うん、
そしてゴクって飲む。でゴクって飲むときに舌の位置って上顎のちょうど一番深いところに舌が当たってると一番いいんですけど、それができてない人いるわけですよ。だからそういうのを例えば鍛えるのも重要で、それが なんでそれを 今からやるかっていうか、ね、いつでもやっていいかっていうと、年を重ねた時に最後の最後に嚥下障害っていう形になって、
はあ、むせるとかね。
そう、でそれがどうしてダメかっていうと肺炎の原因になるわけですよ。
誤嚥っていうやつですね。
そう、うん、だからそれが結局、うん、悲しいかな、死亡原因の大きい原因がほとんど肺炎なんですけどね。で肺炎になってるその一つが誤嚥性だったらば、それを解消した方が絶対いいわけですよ。でやっぱり最後まで自分の口で噛んで食べて飲んでっていうのが一番いいわけでしょ。だけどそのための筋肉とかここの口元の締まりがなかったらば飲み込むことができないわけですよ。
あ、なるほどね。
でもそれは自然にできるものじゃなくて弱ってくるのは確かだから、だって体の筋肉弱くなる
でしょ。
それと同じにここだけ弱くならないっていうふうに思う方が無理があるわけですよ。
なるほど、じゃあもう若いうちからそういったことを鍛えておいた方がいいってことですね。だから
例えばこうお話しするでも、母音の発音をきちっと
パキパキと、
そうそうそう、
パキパキとお話ししましょうってことです
ね。アナウンサーのように
アナウンサーのように
っていうのが、例えばもごもごもごもごってね、聞きにくい話し方するよりも、うん、そうした方が相手にとっても好印象だろうし、何よりも自分の体にとってメリットの方が大きいわけでしょ。
そうですね、表情も明るくなりますよね。
それ一番大きいよね。
そうですよね、うんうん、頑張りましょう、はい、さてこの番組ではお聞きの皆さんからの質問を受け付けています。ラジオ盛岡ホームページ番組リクエストのページからお送りください。デンタルカフェ、次回もお楽しみに。